こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。面白くて眠れなくなる天文学は、天文学者であり科学教育にも携わる片秀彦による一般向けの天文学入門書です。 PHP 研究所の面白くて眠れなくなるシリーズの一冊として2016年に刊行され、専門的な数式や観測技術の解説よりも宇宙に関する素朴な疑問を出発点にして天文学の考え方を伝えることを目的としています。扱われる範囲は、星座古代人と星空の関係、夜空の暗さ、天の川、宇宙の時間間隔、織姫と彦星の距離感など幅広く、知識の網羅よりも好奇心を未属させる構成が特徴です。本書は宇宙を遠い専門領域としてではなく、人間が長く見上げコロニア物語や対話に利用してきた対象として位置づけます。そのため、天文学を初めて学ぶ読者にも科学と文化の接点を意識しながら読み進められる内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、古代人の星空理解を通じて天文学を文化の営みとして捉える本書の特徴の一つは、天文学を単なる自然科学の一分野としてではなく、人類が古くから共有してきたコミュニケーションの道具として扱う点にあります。星座は現代の科学的分類だけでなく、季節、方角、日光、航海、神話と結びついて発達してきました。古代の人々にとって夜空は時間を計り、場所を把握し、共同体の記憶を伝えるための実用的な情報源でもありました。この視点を置くことで、読者は星座の名前や由来を暗記するのではなく、人間がなぜ星に意味を与えてきたのかを理解できます。天文学はしばしば望遠鏡や宇宙探査のイメージで語られますが、本書はその前段階にある裸眼の観察と物語化の重要性を示します。これにより科学知識が文化的経験から切り離されたものではなく、観察解釈伝達の積み重ねとして形成されてきたことが見えてきます。次に、素朴な疑問から宇宙の基本概念へ導く問いの構成。本書は専門用語を先に提示してから説明するのではなく、読者が夜空を見た時に抱きやすい疑問を入り口にしています。例えば、星は無数にあるのになぜ夜空は暗いのか、織姫と彦星は本当に会える距離にあるのかといった問いは、日常的な感覚と天文学で事実のズレを浮かび上がらせます。この方法は読者に知識を受け取らせるだけでなく、自分の直感がどこで通用し、どこで修正を必要とするのかを考えさせる効果があります。夜空の暗さの問題は宇宙の広がり、星の分布、光の到達時間などを考える契機になります。七夕の2世の話は星座の物語と実際恒星間距離を対比させる材料になります。こうした構成により、天文学の抽象的な概念が生活の中で聞いたことのある言葉や行事と結びつき、初心者でも理解の足場を作りやすくなっています。さらに、宇宙の距離と時間のスケールを人間の感覚から切り離して考える天文学が難しく感じられる大きな理由は、扱う距離と時間が人間の日常感覚を大きく超えていることです。本書はこのスケールの違いを中心的な学びとして扱います。地球上の距離であれば移動時間や地図の感覚で理解できますが、恒星や銀河の距離になると光年のような単位が必要になります。光年は時間の単位ではなく、光が1年で進む距離を表す単位であり、この点を理解するだけでも宇宙の見方は変わります。また私たちが見ている星の光は現在の姿ではなく過去に出た光であるため、夜空を見ることは宇宙の過去を見ることでもあります。本書はこうした事実を難解な計算ではなく、感覚の変換として説明します。宇宙の時間と人間の時間を比較することで、読者は天体現象を短期的な変化としてではなく、非常に長い過程の一段面として捉えられるようになります。そして、星座や棚田の物語を科学的距離感で読み替える視点。本書では星座や棚田のような親しみやすい題材が科学理解への橋渡しとして使われています。織姫と彦星の物語は日本でも広く知られていますが、天文学的にはそれぞれの星が地球からどれほど離れているのか、2つの星の見かけの近さと実際の空間的距離がどのように異なるのかを考える題材になります。空に並んで見える星々は必ずしも互いに近い場所にあるわけではありません。星座とは地球から見た方向を基準に結んだ見かけの図形であり、3次元空間の実際の配置とは別のものです。この点を理解すると、夜空は平面的な模様ではなく、奥行きを持つ宇宙の投影として見えてきます。本書の意義は、物語を否定するのではなく、物語が生む親しみを保ちながら、その背後にある科学的な距離感を加えるところにあります。最後に、観測技術よりも宇宙への入り口を重視する入門書としての性格、本書は天体望遠鏡の選び方、撮影方法、星図の読み方を体系的に学ぶための実用書ではありません。 わしろ天文学に関心を持つ前段階の読者に宇宙を考えるための入り口を提供する本です。したがって扱うテーマは広く、個々の分野を専門的に掘り下げるよりも知的な驚きが得られる話題をつなげる構成になっています。この性格は長所でもあり限界でもあります。すでに天体観測を趣味にしている読者や物理学としての宇宙論を詳しく学びたい読者には説明が物足りなく感じられる可能性があります。一方で宇宙の基本的な見方をつかみたい人、星空に関する話題を家族や生徒と共有したい人には適しています。知識の体系化よりも興味の喚起を優先することで、天文学を学習科目ではなく日常の疑問から広がる知的活動として位置づけている点が本書の特色です。結論として、面白くて眠れなくなる天文学は、天文学の専門知識を持たない一般読者、星空には興味があるが何から学べばよいかわからない人、子供や生徒に宇宙の話をわかりやすく伝えたい人に向いています。実用的な観測マニュアルや高度な宇宙論の解説書ではないため、望遠鏡操作や数理的な理解を求める読者には別の本が必要です。しかし本書には夜空の暗さ、星座の見かけ、光年宇宙の時間感覚といった基礎的な概念を身近な疑問から考えられる利点があります。類書の多くが最新の宇宙探査、天体写真、理論解説のいずれかによりがちな中で、本書は科学と文化の間にある星空体験を重視しています。古代人の観察、棚田の物語、現代天文学の距離感を同じ流れで扱うため、読者は宇宙を知識の集合としてではなく、人間が長く問い続けてきた対象として理解できます。その点で入門書としての親しみやすさと知的な視野の広がりを両立した一冊です。ご支援いただける場合は片秀彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。